今日はルカの福音書第9章51節から62節です。このところでは主に従うことが語られています。51節を見ますと、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであったとあります。天に上げられる日、すなわちそれはエルサレムで十字架にかけられ、死んで葬られ、よみがえって、さらには天に帰っていかれる、そのことが起こっていくわけですけれども、まさにイエス様は十字架を前にして、この御顔をエルサレムに向け毅然として進んでいかれた。それがどれだけの大きな苦しみであるかということを思いますけれども、しかしイエス様のその態度は、そのエルサレムに向かっていく、そして自らが十字架で死ぬということをもう甘んじて受け入れて、それに向かって進んでいくというこの姿を見ることができるわけです。私たちはどうでしょうか。目の前にある困難、苦しみ、できたらそこから逃れたいという思いを持つのではないかと思います。しかしイエス様は私たちを救うために自らが十字架にかけられる、そのことを全く厭わないで、まさに一直線に進んでいかれたということであるわけです。そしてその途中にこのサマリア人の村に入っていく。多くのユダヤ人はサマリア人との交際を避けるということをしていたわけです。しかしイエス様はそのことをも厭われなかった。そこを避けて通っていくのではなくて、また自らがそのところに行かれる。このサマリアではイエス様はこのスカルの井戸のところで婦人と話をし、その女性は救われて、そしてサマリアにリバイバルが起こる。しかしまたこのところでは53節を見ると、サマリア人はイエスを受け入れなかったと出てきているわけです。それに対して54節の弟子のヤコブとヨハネは、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうかというふうに言ったわけです。この二人はボアネルゲ、雷の子と呼ばれた、もう本当に気が短い人たちであったわけですけれども、しかし後彼らもイエス様の十字架、そしてまたペンテコステを経って彼らは愛の人に変えられたわけです。ヤコブは一番最初に殉教し、そしてヨハネは後に残り、彼は愛の人と呼ばれて、ヨハネの手紙黙示録を書き記して、後に天に彼も帰っていくわけですけれども、しかし彼らは十字架と、そしてまたペンテコステによって全く作り変えられて、また後にそのサマリアの地でもさらに救われる人たちが起こるというリバイバルが使徒の働きに出てくるわけですが、神様のなされる技というのは本当に私たちの思いをはるかに超えているものであるということが分かります。もう私たちは目の前のことしか分からない、そういうものであるわけですけれども、しかし私たちはまた今自分の目の前に起こっていることと、そしてまたこの聖書に書かれてあるこの記事を通して、将来どのように私たちはなすべきかということが教えられます。そしてこのエルサレムに向かってイエス様たちは進んで行かれたわけですけれども、57節を見ると、ある人がイエスに言った、あなたがどこに行かれても私はついていきます。その決心は素晴らしいものであるわけです。しかしイエス様は決してこれは楽なことではないということを58節で言われます。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。この世にあっては安息を得るということはできない、それでもあなたは ついてくるのかということをイエス様は問われるわけです。もちろん私たちはこれにあってはイエス様が先に言われたように私についてきたいと思うなら自分を捨てて日々十字架を追って私に従ってきなさい、それが私たちのこの世での生き様ということになるわけです。そして自分の十字架というのはすなわち自分を十字架につける、ガラテヤ書の5章の24節にはキリストイエスに属する者は、自分の情と欲とともに肉を十字架につけたのであるということをパウロは言いましたけれども、肉を十字架につける必要があります。そのことはその後に出てくる別の人の言葉に表されています。59節に別の人に私に従ってきなさいと言われたわけですけれども、その人はまず行って父を葬ることをお許しください、そしてまた61節にも別の人が主をあなたに従います、ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください、父を葬ること、そして自分の家の者たちに別れを告げる、それはまさに肉の思いということになるわけです。もう条件付きです。しかしイエス様に従うということはそうした条件を一切取り除いて、ただもうまっすぐにイエス様が毅然としてあの十字架につけられるエルサレムを目指したように、イエス・キリストに従う者はもう他に目を向けていかない、自分自身も肉を十字架につけて従っていかなければ私たちはイエス様と共に歩むということは非常に難しくなるということであるわけです。私たちもまず自分自身がどうであるのか、あのパウロが言ったように自分の肉を情と欲とともに十字架につけて、そしてキリストに従う行く以外にはもう道は他にはないということです。ですから私たちはこの世に生きていますけれども、決して脇目も振らずにただまっすぐに進んでいくっていうことは非常に重要なことであるわけです。果たしてこの世のものが自分に本当に喜びを与えるものか、そうではないっていうことを私たちは知らなければなりません。62節を見ると、隙に手をかけてから後ろを見るものというふうに言われてます。ペテロはかつて湖の上をこのイエス様が歩いている時に、そこまで行かせてくださいと言って、彼は確かに船から出て一歩二歩と進んでいくことができたわけです。しかし途中に波風を見て怖くなって、そして沈んでしまった。もし彼がイエス様から目を離さないでまっすぐに進んでいったら、多分沈むってことはなかったんではないだろうかと思います。私たちもこの世のものに自分の心が奪われてしまうときに不安に恐れたり、そしてまた疑ったり、そういう思いが出てきてしまって沈んでしまう。ですから私たちはこの後ろを見る、振り返る、そういうことをしない、ただまっすぐにイエス様を見て進んでいく、信仰の創始者でありその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか、ヘブル書12章に出てくるわけですけれども、私たちはまっすぐにイエス様を見て、そして自分が生きるところはこの世ではない、神の国、御国に永遠に生きる、そのことを信じて私たちは進みゆくものとさせていただきたいと思います。